に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第368回です。
突然寒くなって、中の人のテンションがだだ下がりですね。
基本的に寒いの嫌いですしね。
それはそうと、中の人が時々やってた動画配信、10月23日の配信で通算50本に達したそうです。ゲームの動画で随分水増ししてますけどね。
ようやく緊急事態宣言も終わって、外に出て行きやすくなったので、外で動画を撮る機会も増やしたいですね。
寒くて引きこもりそうな気もするんですけど。
何か理由を見つけて、結局一年中引きこもってるのでは。
それでは、今回のニュースです。今回はニュース本数を減らしてお送りいたします。
アップルは、日本時間10月19日午前2時からオンラインイベントを開催し、新製品の発表を行いました。発表順に、ホームポッドミニにオレンジ、イエロー、ブルーの新色を追加、空間オーディオをサポートした、第3世代 AirPods の発売。そして新型 MacBook Pro の発売です。第3世代 AirPods は、新設計のドライバーとハイダイナミックレンジアンプを組み合わせ、パワフルな低域と透き通った高音域を実現。マイクは音響メッシュで覆われ、風切り音を低減しているとのこと。コンピュテーショナルオーディオを使い、人の耳に合わせてアーティストが意図した音を伝える。アダプティブイコライゼーションを搭載するほか、ダイナミックヘッドトラッキングをサポートすることにより、空間オーディオをサポートしたとのことです。デザインは、従来より軸の部分が短くなり、AirPods Pro と同様の感圧センサーを搭載。また、IPX4 等級の防水、耐寒性能を備えました。駆動時間は従来より1時間長くなり、再生は最大6時間、通話は最大4時間、ケースは従来の地位に加え、マグセーフによる充電に対応しました。第3世代の投入に伴い、第2世代は 16,800 円に値下げ、AirPods Pro はマグセーフ対応の充電ケース付きで従来から価格据え置きで引き続き販売されるとのことです。新しい MacBook Pro は、画面が14インチと16インチになり、チップセットは新たに開発された M1 Pro、および M1 Max を搭載。14インチモデルは標準モデルでは M1 Pro の仕様違いで2種類、CTO では CPU および GPU のコア数の違いで M1 Pro が3種類、M1 Max が2種類の計5種類。メモリーは 16GB を標準として、M1 Pro で最大 32GB、M1 Max で最大 64GB、ストレージは 512GB から最大 8TB を選択できます。16インチモデルは、 標準モデルでは M1 Pro のストレージ容量違いの2種類と、M1 Max を加えた3種類。CTO では、M1 Pro は1種類。M1 Max は2種類の計3種類から選択可能。メモリーとストレージは14インチと同様です。外観の特徴は、ディスプレイが大幅に驚愕縁になったことと、キーボードでタッチバーが廃止されたこと。また、USB-C が3つに増えたことと、HDMI と SD カードスロットが本体に復活。充電はマグセーフが復活。30分で 50% 充電できるというマグセーフ3になりました。
詳細は他のポッドキャスト番組や各種サイトで解説されていると思いますので割愛しますが、中の人は第3世代 AirPods を購入することにしました。第2世代と AirPods Pro の中間といったスペックとのことですが、室内で利用する専用のデバイスとして使おうかなと思っているところです。MacBook Pro ですが、中の人は発表の前に買い替えておいてよかったと思いました。今回の発表で、従来の M1 モデルは継続販売されるようですが、ニューモデルは劇的にスペックが上がったものの、お値段も劇的に上がってしまいました。MacBook Pro は、これまでのちょっとパワーが欲しいコンシューマユースを切り離して、本格的なプロユースに向いた製品になってしまうのかな、という印象です。今は過渡期として従来のモデルが販売されていますが、来年あたり、次の MacBook Air などのモデルチェンジが行われるタイミングで、明確に切り離されるのかもしれないと感じています。ちなみに、今回のモデルチェンジで、インテル製 CPU を搭載したモデルの販売が終了したとのことです。マグセーフの復活は羨ましいですが、USB-C に接続できるマグセーフアダプターのようなものが出ないかなと、少し期待してるんですけど。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。ソフトバンクは10月22日の取締役会で完全子会社である LINE モバイルを吸収合併することを決議しました。合併契約締結日は10月22日、効力発生日は2022年3月1日になる予定とのこと。ソフトバンクを存続会社とし、 LINE モバイルは解散しますが、MVNO サービスの LINE モバイルについてはソフトバンクが継続して提供するとのこと。今回の吸収合併について、ソフトバンクは完全子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微としています。
吸収合併の方針は、以前から明らかにされていましたが、ついに取締役会での決議がされたとのことです。合併後、MVNO サービスの LINE モバイルはソフトバンクから提供されるとのことですが、すでに新規受付も終了していますし、遠からずソフトバンクの LINE もに巻き取られるんじゃないかなと思います。今回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介していきます。今回は、Discord サーバでいただいたコメントからご紹介します。
ゆくもば、ボリューム364を拝聴。今回も楽しく拝聴しました。 iPhone 8 Plus、プロダクトレッドの購入おめでとうございます。私もこれが大好きで手放せず家で使ってます。タッチ ID の偉大さがよくわかる端末だと思います。ドコモのいわゆる違約金を廃止のお話、その陰でいろいろとあるのですね。世の中、飴と鞭ですから違約金がなくなるのなら、報奨金もなくなることがよくわかりました。iOS 15などのプライベートリレーの件、案の定というか、そらそうやろ、って感じです。そもそも特定の通信だけを無料にするっていうことが危険だと思っています。通信の選別方法を見直すしかないのでしょうね。次回の配信も楽しみにしています。と、大道さんから、9月27日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。iPhone 8 Plus、eSIM に対応していませんし、CPU も少し古くなりましたから、ベストチョイスではなくなってしまったと思います。ただ、タッチ ID を搭載した大画面の iPhone がこれしかないので、キープせざるを得ないんですよね。iPhone SE が出た時、8の筐体で SE の中身と同等のものが出るという噂があった時は期待してましたが、結局それが出ず、iPhone 8 Plus の販売まで終わってしまったことで予定が大きく狂わされましたけど、ドコモの違約金廃止は、長期契約者にはあまり関係してこない話で、しかも長期契約の特典がなくなってしまったのでマイナスしかない思いです。プライベートリレーについては、まあ、そうなるなとしか言いようがないというか、安全と利便性はどうしてもトレードオフになりがちですね。
ボリューム364回拝聴しました。iPhone 8 Plus、プロダクトレッド買われたとのこと、私、現歴で 64GB モデル使ってます。最後のワンボタン付きのタッチ ID モデルということ、しかもサイズ感も老眼になってきてますます良くなってきて未だ手放せず昨年アップルでバッテリー交換して使ってます。次世代の iPhone 用に資金を残しているのですが、今回もノッチなし、タッチ ID 復活とはならなかったので、見送りました。このままだと次の MacBook Pro に支出が移動してしまいそうで怖いです。これからも楽しみに聞かせていただきます。と、アムパ1975さんから10月2日にコメントを頂戴いたしました。
アムパ1975さん、コメントありがとうございました。やはり8プラスの需要って結構あると思うんですよね。iPhone 13 では iPad 系で採用が始まっているようなタッチ ID の搭載に期待しましたけど、それもなく残念でした。MacBook Pro、ついにニューモデルが発表されましたが、思った以上に高いモデルになってしまったので、これまでとは買い方を変える必要がありそうだなと感じています。
ゆくもば、ボリューム365を拝聴。今週も月曜日の出勤時に聞かせていただいています。ニューロモバイルが導入したオートプレフィックスでの通話量の半額化、MVNO のサービスとしてこれからの主流になるのでしょうね。発信した番号の頭に別の番号をつけて送出することを全地区化番号なんて言ってましたが、最近は聞かないです。かっこ笑い。番組でコメント紹介いただきありがとうございます。稚拙な文章でお恥ずかしい限りです。かっこ汗。来週の配信も楽しみにしています。と、大道さんから。10月4日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、いつもコメントありがとうございます。毎回たくさんの方からコメントが寄せられるタックポッドキャストを、毎回羨ましく拝聴しているんですが、ゆくもばは奥ゆかしいサイレントリスナーの方が多いのか、 それともそもそも聞いてる人が少ないのか。何にせよ、大道さんのコメントがないとコメント紹介が成立しないという状態ですから、毎回ありがたく思っております。MVNO のオートプレフィックス、提供できれば専用アプリの提供が不要になりますし、事業者としてはいいことずくめですね。キャリアがサービスを開放したことで、ようやくという感じでしょうか。
ゆくもば、ボリューム367を拝聴。今週もためになる配信をありがとうございます。ドコモの大規模障害、本当に怖い話ですね。現場は最善の努力をしていたとは思いますが、副騒が発生するという最悪の展開。ああ、怖い。ドミノ倒しのように子がネットワークを埋め尽くす恐怖、二度と経験したくないです。かっこ笑い。番組でお話しされていたように以前は一つの端末に一つのSIMだったので複数キャリアを常に待ち受けようと思うと端末を複数用意する必要がありましたが、今は DSDS でデュアル待ち受けできるので本当に便利になりましたね。来週の配信も楽しみにしております。と、大道さんから10月18日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。ドコモの大規模障害、自分が携わっている作業で起こったらと考えると血の気が引きますね。障害の復旧作業のですが、もし作業事故で発生したものであったら、事後の処理を考えるとそっちも血の気が引くんですが。
それでは、ツイッターでハッシュタグをつけていただいたツイートから紹介します。
ゆくもば、ボリューム366を拝聴。今週もためになる番組をありがとうございます。ラクモバが KDDI ローミングを終了する地域を10月1日から拡大させていくお話。これはかなりやばい話ですね。都市部であるほど使えない現象を拡大させそうです。来週の配信も楽しみにしています。と、大道さんから10月12日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。楽天モバイルのローミング順次終了は、本当にどうなってしまうのかと感じますね。基地局整備とともにフェムトセルでのカバーを進めたいようですが、短期間ではなかなか難しそうだなと感じます。一方で、繋がらなくなったら、それはそれでネタにできるなとか、中の人はなんか不穏なことを言ってましたけど、
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりモバっていってね。ゆくモバは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。